それでは今日の御言葉になると思います。 罪やサタンに戦うのだと、私たち自身の中にある、不信仰、不信心、他に、不信仰、と戦わなければならないと思うんですね。今日の主語の中に書いてありますように、イエス・キリストは十字架によって、私たちの罪を、悪魔が敗北したことを信じなければいけません。イエス・キリストが、十字架の上で私たちの全ての罪を完全に許してくださったことを信じなければいけません。もう最後に、もう一つ、イエス・キリストは王の王であり、病を癒す癒し主であり、私たちの人生に今も働いていることを信じない不信仰に対して、私たちは戦って勝利を得なければなりません。私たちの敵は確かにサタンであり、罪であったり、このような習慣であるかもしれませんが、私たちは、そうでありますけれども、それ以上に戦わなければならないのは、私たちのうちにある信仰に、戦って勝利をしなければなりません。まあ、聖書の中では6つの信仰の敵がいると私たちは教えています。第1番目は、イエス・キリストによって新しく作られたものであることを信じない不信仰というのがあります。第2コリントの5章の17節に、誰でもキリストの地にあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなっていました。多くの人々はこう考えます。私はイエス様を信じて罪から許された。私は病気を持っていたけどイエス様を信じて病気が癒された。私は経済的な問題があって、困難の中に私の人生はあったけども、イエス様を信じて私は経済的な困難から解放された。こういうことはよく聞くんですね。でもイエス・キリストを信じて私は新しく生まれ変わったというのはあまり聞かないです。でも聖書の中においては、その目に見える状況ではなく、この表面的なものではなく、本質的にあなた方は新しく生まれ変わったと私に教えております。神様を信じる、信じる、信じたその瞬間から、神様の習慣とその御言葉に従うように、私たちは新しく作り変えられており、イエス・キリストを信じるということは、単にイエス・キリストを人生にお迎えしたことではありません。良い教えを、私たちは従う、教えを請うことをしたわけではありません。イエス・キリストを信じるということは、私の人生をみんなイエス様に委ねて、神様に委ねて、神様が私の代わりにこの人生を歩んでください、そして勝利を取らせてくださるならば、私は信仰によってその同じ勝利を取らせていただけるんだと新しく生まれたこと、このことを私たちは受け取っていただければならないんです。ですから、実質的な目に見える表面的なものであって、私は生まれ変わったんだ、私は違う人生を歩んでいるんだと私たちは実感して、それを受け取らなければならないんですね。多くのクリスチャンたちが尋ねます。私はイエス様を信じたけども、私の生活は変わらないから、もう一度洗礼を受けなくてもいいんでしょうか。私はもう一度イエス・キリストを信じ直さなければならないのですか。このような質問をよく聞くことがあります。でもイエス・キリストを信じたときに、私たちはすでに、もうすでに神様の御前で新しく作り変えられている。もし気づくならば、私たちが振り返ってみるならば、全く違う人生を歩んでいるということを私たちは知らなければならないですね。ですから、誰でもイエス・キリストを信じる者は新しくされている。それを信じる信仰を持たなければならないです。内容番組にイエス・キリストを信じるということは、私たちの立場が変わっていくということであります。ヨハネの福音書の1章の12節にこう書いてあります。この方、人々は血によってではなく、肉の熱は人の肉でもよってでもなく、ただ神によって生まれたのでありと書いてあります。ですから、イエス・キリストを信じたときに、私たちの身分が変わっている、私たちの立場が変わっているということを認識しなければなりません。 例えばルカの福音書の15章を見ます。あるお父さんに詐欺を使われまして、まあ、お父さん死んでから後に財産を2つに分けてお兄さんと2人に分けるんだから、まあ、今お父さんは生きてるけども先に分けてほしいということを言いました。まあ、お父さんはいいお父さんでありましたので、この弟の無題な質問や問題だったことに対して答えて、財産を2つに分けてお兄さんと分けてこの弟に分けてしまいました。で、幾日も経たないうちに彼はその家を出てしまい、財産を持って家を出てしまい、その財産をみんな使い果たしています。まあ、聖書によりますと、とうとう落ちぶれて、お金もなくなって落ちぶれて、疑いになる、ユダヤ人が疑いになることは非常に屈辱的なことでありますが、疑いにまでなりかかってしまいました。そしてある日、ふっと気づいたんですね。自分の家には多くの召使いがいて、お父さんはお兄さんはお父さんは食べるものに不自由していない、もし許されるならばお父さんは元に帰ろうということで、その弟息子は帰ってまいりました。で、弟息子が帰ってきたら、お父さんは何もかも投げ捨てて、仕事を投げ捨ててですね、そして、もう一度だその弟息子の身分を復元してくださいました。で、宴会を回して、もうあり余るほどの食料を持ってですね、その弟を歓迎したという記事が出ております。この時に弟が考えたことは、私の家には私は生まれた時から多くのしもべたちに使われて、そして、何で不自由もない生活をしていたんだというふうに彼は思い出したと、思い返したと、このように書いてあります。ですから、この弟は家に彼は息子、金持ちの息子、一人でおれば、もう財産もない息子で、戦いをしてやる息子でありましたけれども、このように、家に帰れば、もう一度お父さんの元に帰るならば、食べ物に不自由のない生活をすることができました。同じように、私たち人間も神様に祝福されて、海を広い地に道を治療したら、巣を治療したらして、好きな人生を歩んだらいいとおっしゃった神様の祝福から私たちは外れて、そこから遠く私たちは暴走を三昧して、罪ばかり捉えられて人生を歩まなければなりませんでした。しかし、もう一つイエス・キリストを信じて神のもとに帰るなら、神様の家に帰るならば、もう祝福されたその祝福はもう一度私たちに神様を与えてくださるんです。ですから、イエス・キリストを信じるということはですね、私たちの立場が変わっているのが、支配されるものではなく、支配するものに変えられているんだ、また食べれないものから食べれるものへと変えられているんだと、私たちは認識をしなければならないんですね。エペソの2章を開きますが、次の部分、2章の6節に、キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。まあ、イエス・キリストは十字架にかかって3日間の間、黄泉に下ったと書いてあります。伝道してたんですね。で、黄泉に下って、全能の神は全能の力を働かせて、海の世界からイエス・キリストをこの地上をはるかに超えた高いところに座らせてください。そして、その王の御座に座らせて、全世界を治める、全世界を支配する、そのような王として、神様はイエス・キリストを立てていただきました。で、ここに書いてあるように、イエス・キリストにおいて共に蘇らせ、共に私たちも共に蘇らせ、私たちも共に天のところにイエス様と共に座っていると、このように、聖書は約束しています。ですから、私たちは、今日イエス・キリストを信じた私たちは、この世界に支配されるものではなく、この世界を支配するものとして神様は祝福していてくださるんです。ですから、イエス・キリストを信じたときに、もうこの世に使えなければならないと、このように考える必要はないんです。この世を支配し、この世に良い影響を与えるために、私たちは生まれ変わることができます。ですから、 からイエス・キリストを信じることは本当に素晴らしいことであり、祝福され祝福につながることであることを私たちは身分が変えられたことを知らなければならないですね。まあ、聖書の中に神様が私たち人間を作る、祖先を作る、はるか、アダムを作るはるか前に、多くの天使たちを作ります。神様は多くの天使たちを作ります。で、神様の使えるために天使は働いておりますが、その天使に使える神様は、天使が使えるべき人間を作りたいと願われます。ですから、神が明日言われると言って、この全ての世界を作り、まず、住む場所が必要ですから、地面を作り、で、地球を固ま、ひらって固まる、それから、そこに、空に飛ぶ、そうした木や動物たちを全部、人間の祖母となる、生物を耳の作って、次に植物の世界を作り、動物の世界を作り、そしてまた、そして人間を作り上げました。そして、この人間に、この幸福 の, この世界を支配した、植物の世界を支配したので、そして次に生物の支配、命の、世界を支配したので、それから、この万物を全部支配する権限をこのアダムに与えました。そしてその上に神様をが御臨くださるところにおいて、人間は全ての世界の支配者として生活しています。まあ、残念なことに神様を避難したときに、アダムはその特権を全部失ってしまいました。人間を全部失ってしまいました。しかし、もし私たちが、もし神様の身元に帰るならば、全ての特権は私たちに復帰されて与えられてしまうんです。そして人間に支配する、人間をこの祝福するために作られた天使たちも私たちに従いなの。天使の慣れの墓であります、サタンもですね、私たちよりも弱い存在として、命はランクされているんです。ですから私たちはどんなことがあっても、この世界の全てのものをですね、支配する権限を私たちは持っているんですね。イエス・キリストを信じるということは、その意味、身分が変えられている、そして立場が変えられている、その自分のすべきことがもう神様によって祝福されていることを信じなければならないのであります。そしてそれを信じることができないように、信じたいように、また信じることができないように、あなたは罪人だ、あなたは失敗した、あなたは失敗者だというふうにですね、悪魔は私たちに卒業を書いて私たちをごまかしてしまう。ですから私たちはイエス・キリストを信じたときに神様によって復権したんだ、この全世界の全世界に支配されるんじゃなくて支配するんだ、死と読みの力を打ち破るそのような立場を持っているんだということを信じなければなら、それを信じない不信仰と私たちは戦って勝利しなければならないと私たちに教えているんですね。ですから第2番目は自分の立場が、自分たちの立場が神様によって新しくされたことを信じない不信仰に勝利しなければならないですね。第3番目に、どんな罪も許されているということを信じなければならない。第2コリントの5章の20節。神は罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの中にあって神の義となるためです。この最初に、第1コリントの1章の3節。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちの光の中を歩んでいるならば、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの父は全ての罪から私たちを清めてください。私たち人間にとりまして、罪の問題というのは、すごい深刻な問題。罪があるから、私たちは正しく生きることはできない、正しく生きることができないから悪いことをする。悪いことをするから、それを処罰しなければないか、法律がいる。で、人間の間ばかりでなく、国と国の間でも、国際法が行って、世界連盟が行って、管理しなければならないという状況に陥っている。これは全てのことは、私たち人間が罪を犯したためです。 罪というのは聖書の中に神を信じない、神様を恐れない、神様の御言葉に従わない、神様の善に従わないというのが罪であります。ですから私たち人間というのは罪を犯し続けて、罪に支配されて、罪があるから死がやってくるし、罪がやってくるから病がやってくるし、罪があるからその人生の苦しみがあってばいい。それら全てのものを全部イエス・キリストは最初の言葉の中にあるように、5章の21節であるように、第2コリントの5章です。神は罪を知らない方を私たちを代わりに罪を殺される。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。つまり、その罪がないという状態が異なる人であります。イエス・キリストは私たちの罪をみんな十字架の上で処分してくださいましたので、私たちが二度と再び罪に支配され罪を犯すことがないようにイエス・キリストは十字架についてくださいます。もし私たちがイエス様を信じて後に罪を犯したとしても、さっきの御言葉はですね、第一コリントのヨハネ一緒だ、神は真実な方でいらっしゃるので、私たちが罪を犯しても罪を癒やし、その罪から離れるならば、御子イエス・キリストの父は私たちの全ての罪を許してくださると言っているんですね。神様が御子イエス・キリストの十字架を見て、私たちを罪なき者として見てくださいます。また神様は私たちが罪から離れるならば、罪なき者として、義なる者として私たちを見て、祝福を絶対に変えることなく私たちに与え続けてくださるんです。ですから、イエス・キリストによって私たちは罪なき者、罪を犯さない、また罪なき者として神様の祝福を、気兼ねなくいただける立場に私たちは立つことができているんですね。つまり神様は私たちの罪を認めません、罪を、私たち罪を、罪あるものとして認めてはいけないですね。でも罪あるものとして、私たちは恐れて、神様を恐れて、自分が小さな存在であることを恐れて、この罪あるものとして思うならば、何も私たちの人生に余裕とか起こってはこないです。もし私たちは罪なき者として、偉人として神様の前に立つことができる存在であることを信じるならば、神様は祝福を与えて、いかなる祝福を与えて。第5番目、神様の、例えば私たちは神様を信じても、どういうふうに来たらいいかわからないですね。例えば、このシチュエーションでどうしたら神の御心なのか。漢方で、漢方は長編世界を持たれておりますけれども、どうして罪を、人を殺すなと聖書は書いてあるけれども、国が長編制度を敷いているので、仕方なく、義務として、3年間は韓国は長編されなければなりませんし、日本も国を守るために、自衛隊に入ったり、国を守るために立たなければならないことです。しかし聖書は、争うな、殺すな、何時あなたはそれ以上愛しなさいと教えてますね。でも現実はやっぱり争わなければならない。いろんなシチュエーションがあります。神様の御心はそれでなるんですか。神様の御心はどこにあるんですか。神様はあなたに従いたいんですけども、正しい道はどこにあるんですか。非常に私たちは判断するのは難しい状況がやってきます。でも、神様は御言葉を通して私たちを、導いてくださいます。ローマ人の手紙の辞書を見るときに、人は信じて義と認められ、口で告白して救われる。マタイの福音書の4章の挨拶に、マルコの福音書、4章の2章。4章の挨拶は、いいと思う。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。ね、マルコの福音書も言われました。マルコの福音書。それからイエスは 彼らにこうやらせた、全世界に出ていき、すべての疲れたものに苦労されるか、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪にされます。信じる人々では次のような印が伴います。すなわち、私の何をと悪だらし、新しい言葉を語り、うんぬんと書いてあります。ここで一つ言えることは、神様は私たちを救うときに、神の言葉に従いところに教えました。そして、神様の御言葉に従うことを私に教えました。御言葉に従っても、あなたは罪を責めないと同じに教えました。御言葉に従わないのが、神様に忠実なものとして、祝福を与えると同じ役を教えました。ですから、私たちは、自分のオリジナル、妻とですね、私たちの導きを神様の御言葉にいつもいつも頼っていなければなりません。神様の御言葉に頼らないように、神様の御言葉に従わないように、罪はまだ悪魔はそのように言ってくるんですね。まだ四章の七節の中にあるように、試みる者はイエスに近づいてきた、試みる者がアダムに近づいて、神様はそうおっしゃったのですか。マタイの4章の4節の中にも、試みる者が本当に神様が祝してくださるのは医師に何になるように命じて自分の空腹を満たしたらいいですね、このようにおっしゃっていたというんですね。これにして、神様の御言葉に従わないように、どうぞ御言葉によって価値を見出さないように悪魔はこの私たちに語りかけているんですね。ですから、聖書の御言葉に従うこと、聖書の御言葉に従わない信仰から私たちは脱却しなければなりません。聖書の御言葉に従ってですね、従って生きているならば、決して罪を犯すことではなく、そして罪を神様はお認めにはならないですね。最後に、ロマ書の10章の実践、第6章。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。例えば、神様が天地創造なさいましたときに、自分の内側から、思いを馳せて、光をあれと思います。それから次におっしゃったことは、水を空と空の間にあれ、そのようになりました。そして、セブンに対して、いや、二つに対してですね、これこのように草を全ての植物を生え入りよと言葉をし、また空の部分に対しても、空に、飛ぶあらゆるこの生物をあれとこのように申し上げました。ですから、神様が天使の上を立てるときに、自分の内側にある力をですね、言葉を通して外に出している。つまり、次の言葉はですね、マルコ6章の中にも、10章の中にあるように、動いて海に入れと言って、心の中に疑わず、ただ自分の歌になると信じるなら、その通りになります。という言葉です。第6番目は、自分の内側に、こういう願いが神様にあって、こういう願いがあるんだけども、でも、私は罪人だから神様は聞いてくださらないだろう。ひょっとしたら、自分が、自分で肩を開かなければならないのではないかと考えて、神様に言うことを言い換えることがあると思います。でも、神様は私におっしゃいました。どんなことでも、どんな願いでも、その口について言うならば、それを叶えてやろうと、このように約束しています。父親の神様は、イエス・キリストの名によって祈る祈りを通して、また栄光をお受けになると聖書の中に書いてあります。ですから、私たちは、願ったこと、思ったことをですね、口について出さない、すぐに出さない、脱を差し控える、出すのを消極的に出さないで、もうそれを収めてしまう、自分でしてしまう、自分の方法にしてしまうということをですね、神様はお嫌いでいらっしゃいます。ですから、私たちは内にある思いを外に出す、 願いをそのことに神様に申し上げる、自分の願いをそのまま正直に申し上げるということです。これは何事をしないように悪魔はですね、ああそういうことは知ってはいかないですけど、自分の力でどうにか頑張りなさいよ、隣の人にちょっと相談したらどうですか、この人に相談しなさいと、これに私たちに身の内をすることがあるんです。私たちはうちにあるものをどんなことでも神様が願っていらっしゃるならば、何でも聞いてくださると約束しているならば、神様が来てくださると信じて、来てくださると信じて、私たちはうちにある信仰を出さなければなりません。この山に向かって動いて海に入れ、ね、山に向かって海に入れということは、この大きな信仰で自分の言ったことをここで疑わずに信じるならその通りになるということが書いてあります。いい話ですけども、先祖氏が、夫婦が山の中に住んでいました。あの山に向かって、知り合いのクリスチャンがですね、そこに訪れたときに、山に向かって、聖書に書いたあの山が動くように、もうずっと祈っているんです。で、それを聞いたクリスチャンの信仰者、ナズネと信仰者はね、山がなくなるなんて、そのことは大変。聖書に書いてある山がなくなって、それが向こうが見えるなんて絶対ない。こんな山奥にそんなことは起こったんだよし、今、現代の今の世界にそういうことが起こることは絶対ないと、このように僕の中では思っちゃった。ところが、中二の時に、そこを訪問しましたときに、山がなくなった。そうそう、山がなくなりましたよ。なんで山がなくなるんですか？と見たら山がなくなって、そこに向こう岸が見えるような、そのような東になっている。造成されてしまいました。山は動くんですよ。もし願うならば、山がなくなって、向こう岸が見える、向こう側が見えるということもあり得るんですよ。神様はもし必要ならばそのことをしてくださるんだということを、その時初めてその人は、私の人はそれを信じることができたというんですね。山が動かることは非常に大きな稀なことかもしれません。でも神様が意図をされるならば山さえもなくなってしまう。神様が意図をしてくださるならば私の人生を全く変えないということをですね、神様はしてください。信じなければならないんですね。このようにして、自分が新しくイエス様を信じて新しく繰り返られたことを信じないと信じることが、立場がイエスキリストを信じて私の立場が変わったことを信じないという信仰、信心が心も、いろんな不信仰があるようになるんです。まあ、聖書の中には6つの不信仰があるようになります。新しく生まれ変わったことを信じない不信仰、自分の、子供、自分が新しい立場を持っていることを信じない不信仰です。神様は私の罪を許してくれないんではないです。私は一生義人として神様に立たないのではないです。いついかなる時も信じても神様に立たないのではないです。自分が義とされていること、許されていることを信じない不信仰も私たちの内側に働いています。またイエス様の皆を持ってどんなことも祈る、御言葉に従って願う、また御言葉に従う、この世を従わないように、悪魔はですね、一生懸命私たちの心の中に働いています。私たちクリスチャンが戦うべきは身近にある自分自身の中にある不信仰と戦わなければなりません。そして、信仰に固く立って神様に今日もですね、願いをいただいて、願いを与えてまいりましょう。2020年礼拝でありますけれども、新しい、中にあるものを外に出してそれを自分のものにする、素晴らしい秘訣をですね、お話したいと思います。2020年1年半でですね、自分の人生が上がる、新しく人生が変えられることを、願ってですね、一年間、頑張っていきたいと思います。頭で解説するんだけども、気になった時に言葉を選ぶのはちょっと今大変なんですけど、この間もリハビリ行ってまして、言語を マックスの方は目の前にしてですね、口も正常、舌も正常、舌も自由に動くんだけども、手を押してるんですよ。で、私は頭で回転してるんだけども、その回転がですね、私は口が速いので、速いんですね、頭。頭速いんだけど、口に出すのはなかなか足にくいんですね。このままでは女性に負けてしまうから、もっと速くしてくださいと、その男性にしたと言っていたんですけども、まあ、ビリン使ったとしても、神様が癒してくださると信じて、2020年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、嬉しく。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。今日も、御言葉を通して私たちを助けてくださることを感謝します。私たちは、どのように祈ったらいいのか、どのように考えたらいいのか、かなり状況が伝わりますが、その度ごとに神様が御言葉を通して導きを与えてくれます。ただで生きるするものに耐えることなく、神様に耐える信仰を与えてくださることを感謝します。どうぞ、私たちの信仰を意図してくださいまして、私たちのそばに立って、私たちの味方となって働きをしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福しておいでください。アーメン。